瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日は瀬戸市の安心安全に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市消防本部の高木志保さんに、10月20日土曜日、瀬戸市民公園で行われる第42回消火技術教練会についてお伺いします。高木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずはこの消火技術教練会というのはどんなものなのか教えてください。
はい、消火技術教練会とは、万が一火災が発生した時に安全正確に初期消火が行えるように、初期消火の技術を競い合う大会のことです。毎年秋の火災予防運動期間であるこの時期に合わせて行うものでして、昨年はあいにくの雨で中止となってしまいましたが、今年で42回目となります。先ほどのご紹介の通り、10月20日来週土曜日の午前9時から午前11時30分まで、瀬戸市民公園にある芝生公園で開催いたします。
はい、消火技術教練会、どんな方が参加されるんですか？
はい、小学生から地域の方々、また工場や会社にお勤めの方など、さまざまな方たちが参加します。例えば小学生、市内の小学生で構成された少年消防クラブ員、各連区代表町内会の女性や、婦人防火クラブ員、ガソリンなどの危険物や LP ガスなどを取り扱う事業所のほか、屋内屋外消火栓を設置している事業所、そして工場の自衛消防隊員など、合計58チーム172名が参加します。
多くの人が参加するんですね。どのような競技がありますか？
はい、競技種目としましては、小学生による少年の部、各連区代表町内会の方や婦人防火クラブ員による女性の部、屋内屋外消火栓を保有する会社による事業所の部、工場自衛消防隊員による消防隊の部の4種類があります。それぞれ出場隊員の身近にあるもの、例えば水バケツや水消火器などの消火器具や、会社に設置している屋内屋外消火栓、また工場に備えられた移動可能な消防ポンプを使用した競技があります。
小学生から大人まで、幅広い年齢そして職種の方が参加されるんですよね。では少年の部、どんな競技でしょうか？
少年の部は、市内の小学生で組織する少年消防クラブ員と学童に通う小学生の皆さんが1チーム4人で編成して競技を行います。水バケツによるバケツリレーや、本物の消火器と同じ構造で消火薬剤の代わりに中に水が入った水消火器による初期消火活動を行い、最後に4人で協力して布担架で負傷者を搬送します。
なるほど、バケツリレーや消火器なら小学生でも行うことができますね。
そうですね、やはり少年期から初期消火の重要性を学び、火災を起こさないように防火防災意識を高めることは必要であると思います。そういった意味合いからも、今回の、消火技術教練会で初期消火の技術を競うことで、将来の防災を担う人材として育ってもらえればと期待しています。
はい、では女性の部はどんな競技なんでしょうか？
女性の部は、各連区の代表町内会や女性婦人防火クラブ員の皆さんが1チーム3人編成で出場します。住宅防火の原因として天ぷら油からの火災が多いので、その状況を想定した消火布を使用した消火活動や、水消火器による初期消火活動、非常持ち出し品の搬出などを行います。そして最後に3人で協力して負傷者を担架搬送します。
なるほど、台所に立つことが多い方にとって天ぷら油の火災っていうのはとても恐ろしいですよね。
そうですね、もちろん鍋に火をかけっぱなしにして、その場を離れることは絶対にやってはいけないことです。この競技に参加してもらうことで、もしもの時の正しい消火の方法を身につけることができると思います。
はい、では続いて事業所の部、教えてください。どんな競技ですか？
はい、 事業所の部は屋内消火栓、屋外消火栓を設置している、事業所のほか、ガソリンや灯油などの危険物やプロパンやブタンなどの液化石油ガスを保有する事業所の従業員の方が1チーム2人で編成して出場します。はじめに水消火器による初期消火活動を行い、そして屋内消火栓設備による本格的な消火活動を行います。
事業所の皆さんも有事に備えて訓練されてるんですよね。では消防隊の部はどんな競技でしょうか。
はい、消防隊の部は工場自衛消防隊員の皆さんが1チーム4人編成で出場します。危険物が流出した場合の応急措置として土のうを搬送して流出防止措置を行い、水消火器による初期消火活動や負傷者の搬送を行った後、各工場に備えてある動力消防ポンプを使用して火災に見立てた標的に対して放水活動を行います。
なるほど。この消火技術教練会に出場することで自分たちの初期消火の技術も再確認することができますね。
はい、そうですね。この教練会の目的は初期消火活動を行ってその技術を学ぶことと、火災予防思想の普及啓発を図ることです。選手でない方でも教練会をご覧になれば初期消火の方法を学ぶことができると思いますので、もしお時間があればぜひ見に来てください。
はい、最後にメッセージよろしくお願いします。
はい、火災は起こさないようにすることが最も大切ではあるんですけども、もしも火災が起きてしまった場合、また火災になりそうになった場合には少しでも早く気づくことが大切です。皆さんのお宅には住宅用火災警報器が設置されていると思いますが、日頃から点検はされていますでしょうか。本体のボタンや布を紐を引っ張っても何も音がしない場合、電池切れや故障の可能性があります。また設置から10年以上経過している場合は内部の電子機器の劣化が進んでいる恐れがあるため、本体の交換をお勧めしています。最近ではボタンを押しても警報器が鳴らないとか、エラーのようなブザー音が鳴り続いて止まらないなどの相談が多いんですけども、そのほとんどの方に警報器本体の交換をお勧めしています。いざという時に住宅用火災警報器が正常に作動するためには、点検やお掃除などの日頃の維持管理が最も重要です。火災はほんの少しの気の緩みやこれくらいは大丈夫だろうという気持ちから発生すると言われています。住宅用火災警報器の維持管理や、家庭用消火器の設置など、万が一の火災に備えていただきたいと思います。
はい、家庭の中でも改めて考えておきたいですよね。
はい、
そしてせっかくね、10月20日来週土曜日午前9時から11時30分まで瀬戸市民公園にある芝生広場では消火技術教練会が開催されます。小学生の部だったりとか女性の部、事業所の部、そして消防隊の部と4種目あって、さまざまな消火の技術というのをね、見ることができますから、これ自分には関係ないなではないですよね。
そうですね、
うん、ぜひですね、そのさまざまな技術の数々見ていただくことで消火への技術への興味みたいなものも高まりますし、
はい、
防災は大事だな、改めて考えることができます。そしてさらに、もしそういう場所に自分が居合わせてしまったら、最悪の場合を想定しておくことで、こうしたものね、いつか役に立つとき、まあ、使わないに越したことはないんですけどもちろんね、そんな時にも準備、心の準備にはなりますからね、ぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。瀬戸市民公園にある芝生広場、10月20日来週土曜日の開催です。今日は瀬戸市消防本部高木志保さんに、10月20日土曜日瀬戸市民公園で行われます第42回消火技術教練会についてお話をお伺いしました。高木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。